人としての尊厳と英知に満ちた素晴らしき言葉の数々。成功の原則は500年前に記された一冊にあった。ビジネスとは何か、我々はいかに生きるべきか。ウィズペスト時代、戦争、飢饉、災害、倒産、侵攻、あらゆる困難を乗り越えて富と繁栄を築いた元祖グローバルビジネスパーソンの教え、これで儲けよ。15世紀イタリア商人ベネデット・コトルリ、15の黄金則。世界初のビジネス書、アレッサンドロ・バグナー編、伊藤博明役、スバル社。世界初のビジネス書とその時代。15世紀ウィズペスト時代の元祖グローバルビジネスパーソンに学ぶ。本書は東方貿易を背景に、ルネサンス時代に全盛期を迎えたイタリアで活躍した商人ベネデット・コトルリがビジネス成功の秘訣を記した商売術の書、リブロ・デラルテ・デラ・メルカトゥーラの内容を紹介する本です。コトルリは高級織物、羊毛、染料などを取り扱う商人であるとともに、織物の事業家、そして船主でもあり、さらには役人や外交官でもあり、書物を表す人文主義者でもある非常に多彩な人物でした。500年も前の商人の教えなんて役に立つのだろうかと思うかもしれませんが、地中海を挟んで様々な国と取引を行うその様子は、現代のグローバルビジネスの先駆けといえます。そして当時世界のビジネスの中心地でもあったベネチア、フィレンツェ、ナポリで商人として成功するためには、それ相応の運と能力、そして努力が必要だったに違いありません。そんな当時のイタリア商人に向けて書かれた商売術の書には、仕事の心構えや態度から商取引の実務、経理や財務の知識、後継者の育成、家庭生活や資産運用まで、現代の私たちが手にするビジネス書の内容を彷彿とさせるテーマが多く取り上げられています。すべてとは言わなくても、少なくともその中のいくつかは、皆さんの仕事の進め方の指針や確認事項として参考になるのではないでしょうか。ご興味を持たれた方はぜひ辞書から本書の内容を読み進めていただきたいのですが、その前にごく簡単に本書、商売術の書が誕生した背景や概要についてご説明しておきたいと思います。中世後期、最悪の時代。中世のヨーロッパは時代とともに生産力が着実に向上し、人口が増加していきましたが、14世紀に入ると天変地異と気候不順が続き、凶作が起こって飢饉が頻発しました。また1339年、フランスとイギリスとの100年戦争の勃発後、ヨーロッパ各地では政治的に混乱しただけではなく、国王の債務不履行などによって銀行業者が倒産し、経済活動が停滞して不況状態に陥ります。そこにとどめを刺したのが、1347年から49年にヨーロッパを襲ったペスト、黒死病です。東方からジェノバの商船が持ち込んだペスト菌は瞬く間に広まり、ヨーロッパの人口の3分の1が死亡したとみられています。このような状況は、21世紀に入って私たちを次々と襲ってくる最悪のことを思い起こさせざるを得ないでしょう。 ウィズペスト時代のデカメロン。フィレンツェにおいてもペストは猛威を振るって、市民の5分の2がその犠牲となりました。その光景を言葉に残しているのが、イタリアの作家ボッカッチョのデカメロンという短編小説集です。この小説集は、ペストの流行を逃れて郊外の別荘に集まった10人の紳士、淑女が語るという体裁をとっています。あらゆる階層の人物が登場して、奇想天外な物語が展開し、近代小説の祖というべき作品です。しかし、読者に喜びと笑いをもたらす作品の背後には、悲惨なフィレンツェ市街の現状が横たわっています。ペスト菌の存在も、それを飲みが媒介するという感染経路も知らなかった当時の人々にとって、取り得る唯一の手段は病人を隔離することでした。兄弟は他の兄弟を捨て、叔父は甥を捨て、妻は夫から離れ、両親は子供を顧みない。とボッカッチョは嘆いています。当時、ペストの流行はなかなか収まらず、流行の波を何度も繰り返すことで人々を恐怖に陥れていました。しかしそんな中でも人々は臆することなく、国境や海を越え、多様な新旧の文化に触れることで暗黒時代を脱し、ルネサンスが起こりました。この変革は文芸や美術、建築にとどまらず、さまざまな技術にも及び、さらなる世界の拡大、大航海時代を準備する革新的な時代をもたらしたのです。物書き商人の登場と活躍。実はこのボッカッチョもまたコトルリと同じ商人の息子でした。彼は両替商の子としてフィレンツェに生まれます。彼の父親は自分の息子に金融業を学ばせようとして、商業の一大中心地であったナポリに送り込みました。しかし彼は商売に精を出すよりも、各地からやってきた知識人たちとの交際に時間を費やして過ごします。それが可能だったのは、彼が持っていた教養のゆえです。当時のイタリア商人には読み書き、そろばんだけではなく、法律文書を読むためのラテン語や、グローバルに活躍するための外国語の習得が求められていたからです。商人たちは商売上の個人的な契約や記録を残しただけでなく、複雑な度量衡の換算、商品の輸送手段や費用、各地の商業地の情報、取引に必要な算術、商人の規範などを記した手引き、マニュアルを作成しました。また商業上の記録に加えて、自分や家族や都市について語った覚書を作成し、その中で商売の仕方を説きました。彼らのことを元ソルボンヌ大学教授のクリスチャン・ベックは、物書き商人と呼んでいます。ベネデット・コトルリの誕生。ボッカッチョが死んでおよそ40年後、イタリアルネサンスが花開こうとしている15世紀初頭に生まれたベネデット・コトルリ。1416年生まれ、69年没。もまた物書き商人の一人でした。彼はラグーサというアドリア海に面する商業都市に生まれます。商人として、また外交官としてベネチア、フィレンツェ、ナポリを中心に活躍し、フェルディナンド一世王家のナポリでは財務総監、造幣局長として活躍しました。ラグーサは現在のクロアチア、ドゥブロブニクのことで、古くはビザンツ領、その後ベネチアやハンガリー、トルコなど多くの近隣国の支配を受けてきましたが、ほぼ独立に近い状態を維持し、東方貿易で大いに栄えた都市です。コトルリは当時のイタリアから見れば片田舎のラグーサ人として、イタリアと地中海世界の動向を冷静に把握しようとするグローバルな視点を備えていました。 またボローニャ大学で法学を学んだ教養人であり、商業活動と商人の在り方について合理的、客観的に捉える能力を持っていました。こうして彼の中では商業的実践と人文主義的考察がごく自然に結びついていたというわけです。商売術の書の執筆。コトルリは1458年8月にナポリで広まったペストを逃れ、宮廷が移った小村カステルセルピコで商売術の書を書き上げました。しかしこの画期的なビジネス書はその後数奇な運命をたどります。実はこの本が最初に刊行されたのは一世紀以上も後のことであり、しかも大幅な削除や変更を経ていたのです。そしてその存在は長らく忘れ去られていました。ところが近年になってこの本のオリジナルに近い写本が発見されたことから、商売術の書は複式簿記について世界で最初に記述した画期的な書物として会計士の世界で注目を浴びることになったというわけです。しかしコトルリの商売術の書が持つ革新性は複式簿記の記述にとどまるわけではありません。本書がそれまでの商人の手引き書や覚書と決定的に異なるのは商売と商人のレゾンデートル、存在理由を示し、そのあるべき理想を掲げ、そのための指針を示している点です。実際本書では貨幣や度量交換算といった記述が極端に減り、その大半が商人の実務一般や道徳、教育、家政などに充てられています。この点でもコトルリの本書はそれまでの物書き商人の文書とは一線を画す著作として研究者の間で位置づけられているのです。身近な日常の観点から理想の商人の在り方を説くことで、ビジネスとは何か、商人とはいかにあるべきか、儲けるとはどういうことかを読者に考えさせる本書は、この意味で現代的なビジネス書の先駆けといえるでしょう。商売こそ最も高貴な技芸である。中世のキリスト教社会では商売と商人の地位は圧倒的に低く、聖職者、封建領主、軍人などとは比べ物になりませんでした。ところがルネサンス人コトルリは本書の冒頭で、商売が人間の生活にとって有益、必要、不可欠であるとし、人類の発展を支える唯一の手段であると宣言します。カトリック教会は神に属する時間を盗む者として利子を禁じ、両替や為替について懐疑的でしたが、それに対してコトルリは為替こそが俗世で最も重要なものであり、最地にあふれた発明であると断言するのです。中世後期に発達した為替、保険、投資などの運用のためには、実際に慣習や個人の勘に頼らない幅広い学問的知識と情報処理能力が商人に必要とされました。それゆえコトルリは商人を志す者に対して、教養的なリベラルアーツと幅広い哲学を学ぶことを、加えて実際の商売を経験することを強く勧めています。こうして今から500年前のイタリアで人文主義的知と実践知の結合による完全なる商人が生まれたのです。本訳書について、コトルリの商売術の書のテクストは全4巻からなっていますが、利子をめぐる記述第2巻など私たちにとっては理解が困難で冗長な部分も多く見られます。そのためこの書のエッセンスを現代の読者に伝えようと、イタリアの経済ジャーナリストアレッサンドロ・バグナーが全体を編集して15箇条の法則にまとめ直し、ベネデット・コトルリ、名誉と共に富むこと、良き起業家の来賛、アルリッキー・リシコノノーレ、エロッチオ・デボニン・パレンディートレと題して、2018年に ミラノのリッツォーリ社から刊行しました。翻訳書、世界初のビジネス書、15世紀イタリア商人、ベネデット・コトルリ15の黄金則は、このバグナー版を定本として用い、序文と解説、本文の中は訳者が執筆しています。2021年5月、伊藤博明。コトルリはその多彩さと、学問的知識への情熱に満ちた意欲によってだけではなく、また商業術の道徳的価値についての深い考察によっても真の人文主義者であった。彼の著作から取り出された15の戒律をこれから読者の方々は読んで評価することができるのだが、それらは彼のイノベーションの歴史的価値を証明することになるだろう。ブルネロ・クチネリ。